今日の聖書は、聖書の箇所は、歴代史の第2ですね。1章から4章までを見ていきたいと思います。歴代史の第2、1章から4章まで。で、ここでのメッセージの題は、異邦人に及ぶ王国。異邦人に及ぶ王国です。一節を読みます。さて、ダビデの子、ソロモンは、ますます王権を強固にした。彼の神、主は神と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされた。ソロモンの王権から、この歴代史の第二が始まっています。私たちは前回、ダビデの王権からソロモンに引き継がれていく、その王権が引き継がれていくところを見ていきました。ダビデも、主が、この、本当にこの、弱いも富も、誉れも、この、与えてくださってですね。それで、本当にこのダビデは偉大な王でありましたけれども、ますますですね、この王権が強固にされていったわけですね。で、理由がですね、主は彼と共に、おられでありますね。主がおられるときに全てのものがうまくいくというか、主ご自身がこの王権を強固にされていきました。で、2節ですね。ソロモンは全イスラエル千人隊100人隊の長、裁き司および一族の頭である全イスラエルの上に立つ者全てに向かって語り、ソロモン及び彼と共にいた全集団はギブオンにある高きところに行った。そこには主のしもべモーセが荒野で作った神の会見の天幕があったからである。しかし神の箱についてはダビデはこれをキリアテイリアムからダビデがそのために定めておいた場所に運び登らせた。箱のために天幕をエルサレムに張っておいたからであるとありますが、今ギブオンに行ってますが、そこにモーセを通して主がこのお作りになった天幕があるわけですね。神様の天幕があるわけですが、まあ点々とですね、何回かその場所が変わっていきました。で、まあある時にこのペリシテ人と戦っている時に神の箱を持ち出したら負けてしまい、ペリシテ人にそれを奪われてしまって、けれども神ご自身がペリシテ人に災いを下されてそれが取り戻されたわけですけれども、そしてかなりの年月が経って、しばらくしてダビデがその神の箱をご自分の町のところに持ってきて、まあそれ以来ですね、この神の箱はダビデの町のところにあるエルサレムにあるわけですけれども、その他のものはですね、このギブオンにあったわけです。だからここにこの生贄を捧げに来ていたわけですが、今ソロモンはですね、この生贄を捧げること、自分一人ではなくてイスラエルの司全員をこう呼んでですね、共にこの生贄を捧げるところに参加させようとしている、神様のことを考えてほしいというふうにですね、こう思っているわけですね。まあ、良い、この、指導者はですね、まあ、良い牧者は、この、育てようとしている人をですね、こういう神様のこの働きを、こう、見てもらうようにですね、まあ、いろいろと、こう、一緒にですね、動いてくれる人っていうか、交わりをするっていうことですね。まず第一にその人と本当に交わりを持ってって、それでその例えば何かこう教会のなんか他の牧師たちがやってきたら、じゃあ一緒に行こうかっていう感じでですね、こう合わせてあげたりですね、まあ、そういう感じでこの神様のことを意識してもらうようにですね、このソロモンは導きました。で、次にまたフルの子ウリの子のベタルエルが作った聖堂の祭壇を主の幕屋の前に置き、ソロモンと会衆は主に求めた。ソロモンはそのところで主の前にある聖堂の祭壇の上に、その祭壇は会見の天幕のところにあった生贄を捧げた。すなわちその上で一千頭の全焼の生贄を 捧げたとあります。このベザルエルという人が名指しで、この者に知恵の霊を授けるということで神様が言われてですね。で、彼が、そこにある用具、この細工っていうんですか、この細かい作業が、掘り物とかですね、必要なものを彼が行っていったわけですね。で、その祭壇、聖堂の祭壇があって、それに生贄を1000頭ですね、全焼の生贄、神様に献身することを意味するこの全焼の生贄を捧げています。で、そうしたら7節があったんです。その夜、神がソロモンに現れて彼に仰せられたわけですね。全焼の生贄を捧げていたその夜にソロモンに現れたわけですね。自分自身を主にお捧げしている時に神様が現れてくださいました。で、使徒行伝でも異邦人ですがコルネリオという百人隊長がですね、神を恐れかしこむユダヤ人に施しをし、いつも神に祈っていた中で御使いが彼に現れたんですね。だから私たち神様から本当に深い語りかけを受けたい、で、神様が自分に対して何を思っていらっしゃるのか、ご計画は一体何なのかということを知りたいと思っていてですね、でも自分自身を神様に捧げてなかったらわからないんですね。捧げているときに神様がその親密な語りかけ、そして、この深いですね、この語りかけを与えてくださいます。そしてその内容がこうでした。あなたに何を与えようか願え。もし私たちがこの同じ質問を語りかけられたら何を願うでしょうかということを考えながら次の箇所を読んでいきます。ソロモンは神に言った。あなたは私の父ダビデに大いなる恵みを施されましたが、今度は父に代わって私を王とされました。そこで今神主よ、私の父ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは地の塵のようにおびただしい民の上に私を王とされたからです。今知恵と知識を私にください。そうすれば私はこの民の前に出入りいたします。さもなければ誰にこの大いなるあなたの民を裁くことができましょうか。前回ですね、ダビデがソロモンのことで強くあれ、大きくあれと言ってですね、この強く促していったところを読みました。そしてイスラエル人の前ではソロモンは若く弱いんだということも言ったんですね。だからそれをよく分かっていた、自分自身がよく分かっていたのがこのソロモンだったんですね。それで今知恵と知識、この王としてその公務を行うことができるように、その必要な判断力と知識を与えてくださいというふうにお願いしました。まあ、これはとってもいい祈りですね。ヤコブが次のように信者に勧めました。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられますとあります。で、11節。神はソロモンに仰せられた。そのようなことがあなたの心にあり、あなたが富をも財宝も誉れをも、あなたを憎む者たちの命をも求めず、さらに長寿をも求めず、むしろ私があなたを立てて私の民の王としたその民を裁くことができるようにと自分のために知恵と知識を求めたので、その知恵と知識とはあなたのものとなった。その上、私はあなたの前のまた後の王たちにもないほどの富と財宝をと誉れとをあなたに与えようとありますね。何でもいいから願ってみなさい、それを与えようと神様に言われた時に、私たちの心の中にハッと最初に思いつくものがあるでしょうか。何でもいいんですよ。願いなさい。お金が欲しい。宝石が欲しい。あの、俺の大嫌いなやつを何とかしてやっつけてください。長生きできるように。ですね。でも、ソロモンの思いの中では、潜在的にもですね、これどうしようか、どうすればいいかっていうことが、ずっとあったわけなんです、不安が。そこで、求めたわけですね。だから何をでもいいから願ってみなさいと言われたときに、その願ったものっていうのは私たちの心にある中にあることですね。 こう建前とかメンツとかっていうこのいわゆるクリスチャンにもあるんですね、この建前メンツが。でそれが剥がれてですね、何を思ってるのかっていうのがこう出てくるわけですね。で私たちがそのクリスチャン生活のいろんな側面において、それを嫌々ながら行っていたりですね、神様が言われてるから仕方がない、一生懸命頑張ってみようかと思っていたりしたらですね、この何でもいいから与えようといった時には自分の本心、肉の欲出てくるわけなんです。でも本当に神様との交わりを深くしてですね、それでその肉の思いが本当にこれはこれを突き進んでやってったらもう滅びしかない、虚しさしかない、自分を破壊するだけで、そんなものよりも神様のキリストにある愛、その命の方がずっと楽しいじゃないかって本当に思っていたら、それが願いの中に出てくるわけなんですね。そして神様はこの知恵と知識をこの求めたから、今度はソロモンに富と財宝と誉れをも与えてくださると、こう付け加えて与えるっていうこの原則ですね。イエス様が言われました、神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすれば加えて、これらのものは加えて与えられると。私たち必要なものがたくさんあります。友達が必要であったり、いい教会が必要であったり、また、結婚を求めている人は良い旦那さん、良い奥さんが与えられるようにと、まあ、必要なものを求めていくんですが、それでもそれ以上に主ご自身を求めている必要があるわけですね。いつもその誰かいないかな、結婚相手って言ったらですね、与えられないんです。どこかで間違えますけれども、主を第一としているときに、それが必要じゃないって言ってるんじゃないですね。あなたは一人でいなきゃいけないとかですね、あなた友達がいなくてもイエス様だけで大丈夫だ、必要なんですが、でもその必要を一番に持っていくのではなくて、イエス様を一番に持っていくときに、その必要もベストな必要が満たす方法で神様がこの満たしてくださるわけですね。まずは必要な友達が与えられるし、必要な教会が与えられるし、必要なその伴侶が与えられるしということですね。これ順番です。そして13節、こうしてソロモンはギブオンにある高きところから出て行き、会計の天幕の前を去ってエルサレムに行き、イスラエルの王となったと。公務に就きましたですね。これを祈った後に知恵と知識を与えられると言われたわけで、公務に就きました。で14節をご覧ください。ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台と騎兵1万200人が彼のもとに集まった。そこで彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。王は銀と金とをイスラエルで、エルサレムで石のように持ち、杉の木を定地の一軸桑の木のように大量に用いた。ソロモンの所有していた馬はエジプトとケベの輸出品であった。それは王の御用達が代価を払ってケベから手に入れたものであった。彼はエジプトから戦車を銀600、馬を銀150で買い上げ輸入していた。同様にヘテ人のすべての王もアラブの王たちも彼らの仲買で輸入したとありますが、先ほど知恵と知識をお与えくださいとソロモンが願った時に、よく注意深く見ていくとですね、王の公務を行うための知恵と知識、その仕事を行うための知恵と知識であって、主ご自身の関係の知恵と知識ではなかったということが、後方の箇所を読んでわかるんですね。なんでかって言ったら、この祈った後に答えが与えられてエルサレムに戻ってから、何を行ったかって言ったら、今のこの馬を増やして、しかもその時この馬の販売のですね、世界有数の国だった、まあ、例えば武器の販売の世界有数の国とかですね、あるは大体決まってくるわけですよ。そして他にもですね、そうですね、何かこのあったら、ここじゃないとっていうあるわけですよね。でそれがエジプトだったわけですけれども、そのエジプトに とのこのエジプトの輸入をこう始めてたわけなんです。で、他の国のアラムの王たちもそれを行ってたわけです。だから普通それを行うわけですよ。その馬買うために、武器買うためにどこかの買うわけですよ。で、他の国もそうするわけです。でもこれが神様から言われていることに反していることだったんです。具体的に神様がモーセを通してお語りになりました。申命記の17章、ちょっと開いてみてください。申命記の17章で14節からですね、こういうことが起こるよ、その王を立てなければいけなくなった時にどうするべきかすべきじゃないかということが書いてあります。14節から読みますね。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入っていって、それを占領し、そこに住むようになったとき、あなたが周りのすべての国々と同じく、私も自分の上に王を立てたいというなら、これ実際起こりましたね。サムエル記第一の時に起こりました。で、それずっと前にもうモーセは、それを分かって、神様の霊によって分かったわけですね。で、それ言うなら、あなたの神、主の選ぶものを必ず、あなたの上に王として立てなければならない。あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない。同胞ではない外国の人をあなたの上に立てることはできないと。他の国々と同じように王を立てたいと言ってるわけなんですね。神が王であるのにもかかわらず、周囲のそのことをやってるのと真似したいっていう思いがあったわけですよ。これ危険ですよね。私たちもこの周りでやってるから、じゃあやってみよう。教会の中でも起こりますよね。こういう教会あっちで主役成功してるから、じゃあこっちでやってみようと。なかなかこう自分の教会がなんか父として進んでいるように見えなくてですね、神様ご自身を第一に求めるんじゃなくて、じゃあこれやってみよう、あれやってみようってなっていくわけですね。で、これを王立てたいと言った。だからその周りでやっているもののやり方をどんどんどんどんその取り入れていってしまう。それ王だけで済まなくなってくるわけですね。だからまず、ここでモーセが戒めとして与えているのは、まずユダヤ人じゃなきゃいけないよと、イスラエル人じゃなきゃいけないよと。で、もっと有能な人がいるかもしれない、この違法人の王の中にね。それダメだよと。で、次に、王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主があなた方に言われた。今読んだところです。ソロモンが行ったのはまさにこのことだったわけです。で、エジプトが有数の馬のその、この販売をする国であるということが、この時からですね、実際にそうだったかもしれないしですね、モーセが生きていた時からそうだったかもしれないし、またその予言として語ったかもしれないですね。で、エジプトからあなた方出てきたんですよと。なんでエジプト帰るんですかということをここで言ってるわけです。で、これを見事にやってしまった。で、その後も続けて読んでみると、多くの妻を持ってはならない。これが普通の異邦人の王はですね、自分の勢力を、この広げるために、その政略結婚をどんどん行ってたわけです。そのために多くの妻がいたわけですけれども、これもやっちゃいけないよと。心を反らせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。彼が、その王国の王座に就くようになったら、じゃあ何しなきゃいけないか、次書いてあります。レビ人の祭司たちの前のものから、自分のためにこの見教えを書き記して、自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神、主を恐れ、この見教えのすべての言葉とこれらの掟を守り行うことを学ぶためである、とありまして、これがイスラエルの上に立てられる王の特徴だったわけなんです。だから、この前の学びの中で、ダニエルじゃないや、ダビデがですね、このソロモンに、この言っていた、その勧めはですね、こっちの方が中心だったの。もちろん神殿のこと話しました。けれども、その神殿のこともそうなんだけれども、こっちなんだよっていうことをですね、ダビデが話したんですね。第一歴代史の22章の11節から13節を読みますと、こう書いてあります。そこで今、我が子よ。主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神、主の宮を立派に立て上げることはできる。ただ、 主があなたに思慮と分別を与えて、あなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神主の律法を守らせてくださるように、主がイスラエルについてモーセに応じら命じられて掟と定めをあなたが守り行うなら、あなたは栄える、強くあり、大しかり、恐れてはならない、おののいてはならないと言っているように、律法を守り行いなさいということ、つまり神様との関係を第一にして神様を知って書いてありましたね。神を知りなさいって書いてありました。これが一番大事だったんですね。ところがソロモンは、まあその前にですね、このイスラエルに王を立てた時点で、これが他の周りでやっていることと同じことですから、おのずと誘惑っていうのが限界というか出てくるわけなんですよ。それがその妻を多く持つこととか馬を多く、これは他の人たちは当たり前のようにやってた、王たちは当たり前のようにやってたんだけれども、そうではないんだよって、神様に導く、イスラエルのために神様に導く、この大きな役目があるんだよということなんですね。で、それで続けて読んでいくと、この申命記ですから、それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることがないため、また命令から右にも左にもそれることなく、彼とその子孫がイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるためであると。高ぶることがないためだと、その御言葉を学んでいく中で高ぶることがないため。で、このユダの王国を見ていくとですね、高ぶりっていうのがいつも問題だったんですね。で、良い働きをしてるんですけど、この晩年になって高ぶっていたんですよですね。本当難しい、この王にでありながらですね、この神だから王の王っていうか、この神が王ですから本当は、にもかかわらずこの王、人間の王を立てたわけですから、まあ、それによってこのように、まあ、弊害っていうのが出てきているわけなんですね。だから私たち自身に当てはめていきますと、私たちが本来求めるべきものは、その主の働きのためとか主についての知識知恵もそうなんですけども、例えばこれがわからないけど具体的なことについて教えてください、でもそれ以上にですね、主ご自身を知っていくこと、主との人格的個人的関係の知識と知恵がもっと大事なんですね。コロサイの2章の3節に、このキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されているのです。そしてペテロ第2の手紙の最後には、私たちの主であり救い主であるイエスキリストの恵みと知識において成長しなさい。イエスキリストの知識なんです。で、キリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されているということ、つまりキリストを求めていくこと、イエス様を求めていくこと、イエス様のご人格を求めていくこと、イエス様のご性質を求めていくこと、で、これが一番なんですね。生贄をたくさん捧げました、ソロモンは。けれども、ダビデのように神を知り、神を下求める心っていうのを一番にするような礼拝の姿勢ではなかった。愛してますよ、彼も、主を。けれども、主ご自身ではなくて、神についての周辺な事柄を愛していくようになっていくときに、人の心は次第に神様の心から離れていくわけなんですね。で、2章に入ります。さて、ソロモンは主の名のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てようと考えた。ソロモンは200人夫7万人山で石を切り出す者8万人彼らを指揮する者3600人の人数を揃えた。これだけ揃えました。けれども、ですね、次に、異邦人の王ですね、に、この、まあ、手伝うっていうか、この、いろいろ、頼むんですね。ソロモンは、ツロの王、フラムのもとに、人をやって言わせた。あなたが私の父、ダビデに行い、父の住む家を建てるための杉材を送ってくださったように、私にもしていただけないでしょうか。以前、ダビデが、フラムを通してですね、これ、フラムっていうのは、その、ヒラムですね。まあ、こちらはフラムって書いてますけど、同じ人物ですね。で、宮殿を建てるようにですね、こう、お願いしたわけですね。で、同じようにしてくれないかと。で、実は私も、私の神、主の名のために、宮を建てて、これを主に捧げ、主の前に香りの高い香を焚き、パンを常に並べ備え、また朝ごと夕ごとに、また安息日ごとの新月の祭りごとに、私たちの神、主の礼祭ごとに、全焼に生贄を捧げようとしています。 このことはとこしえにイスラエルに命じられているのですと、この、異邦人の王フラムにこの神の宮の、この材料を調達をこう頼んでいます。そして五節で、私が建てる宮は壮大な宮です。私たちの神は全ての神々に勝って偉大な神だからです。これいい動機ですね。壮大な宮にしている理由っていうのは、全ての神々に勝って偉大な神だと。他の偶像の神々も宮を持ってたんですね。けれども、それ以上のものにしなければならないということですね。私たちが捧げるものというのも、本当に、この、まあ、壮大なものと、まあ、まで行かなくてもというか、壮大なものというよりも、そのベストのものって言ったらいいですね。自分にとって最も高価なもの、最も良いものを捧げていく必要があるわけなんです。マルチン・ルターがですね、私は忙しい時にほどもっと祈るってこう。忙しい時だったら一番時間が惜しいわけですから、でもその一番貴重な時間を捧げていったわけですね。で、このことはですね、マラキ書にも書いてありますね。この残り物をですね、欠陥のある動物を捧げて神様に咎められていますが、最善のもの、最良のものを捧げていく。これが例えば、今言ったその、時間であるとか、また教会であるとかですね。まあ、教会っていうのはまあ、いいでしょうっていう感じで、この、ないがしろにされて、まあなんかちょっとみそぼらしくなってるとかですね。いや、だからといって、素晴らしい教会堂を建てなければいけないということでは決してありません。そうではなくてですね、人が入ってきた時にですね、本当に神様を、こう、認めることができるようなものになってるかどうかですよね。そのベストを捧げてるかどうか。それが分かる形になってなければいけないわけですね。で、6節。天も天の天も主をお入れできないのに、一体誰が主のために宮を建てる力を持っているというのでしょうか。また主のために宮を建てるというこの私は一体何者でしょう。ただ主の前に香を焚くためだけのものですとありますね。ここでもとても大事なことが書かれていますね。神殿を建てると言ってもですね、その中に神様をお入れすることは決してできないわけですね。すごく大事な点です。ですね、宮を建てると言ったら大体その中に神が住むと。けれども、この宇宙でさえもです。天の天でさえもですね、神様を治めることはできないですね。無限大の方であります。でも他の神々は地域や場所に限定されている神ですね。で、私たちはですね、この偶像の神に神様をしてしまうときがあるんですね。まあ、教会に行ったら神様がおられると。で、クリスチャンらしく振る舞って。で、教会から出たらですね、この世の人と全然変わらない。これは、教会には神は、住んでいてですね。他のところには住んでいないっていうことを証ししているようなものなんですね。そうではない。あらゆるところに生きておられる神様を崇めていて、そして、その集まってくるところに御臨在される、その御臨在を知るために私たちはこの集まるわけで、それも同じようにですね、この香を焚く、つまりこの祈りを捧げるっていうのと同じことなんですけども、そのためにこの宮を建てるんだとソロモンは言いました。そこで今、私のもとに金銀青銅鉄の細工に長じ、紫紅青などの製造に熟練した人で、各種の彫り物の技術を心得ている人を送ってください。私の父ダビデが備えておいたユダとエルサレムにいるこちらの熟練した者たちとも一緒に働きますと、この書いてありますね。だから杉材だけではなくてですね、このように熟練した人、先ほどですね、この出てきたベツァルエルがいましたけれども、彼イスラエル人でしたけれども、今ここでこの異邦人のですね、この王様にですね、その異邦人の職人をですね、この送ってくれとお願いしているわけです。それから私のもとに杉もみ白檀の木材をレバノンから送ってください。私はあなたのしもべたちがレバノンの木を切ることに熟練していることを知っております。もちろん私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。私のために木材を大量に用意させるためです。私の建てる宮は壮大であり見事なものだからです。お聞きください。私は木を切り出し、材木を切る者たちのため、あなたのしもべたちのために食料として、小麦2万コル、大麦2万コル、ぶどう酒2万バテ、油2万バテを提供しますと。だから給料、何ですか、まあ、これは結局は交渉してるっていうか、売買ですね。これを、この、 言っています。で、ツロの王フラムは文書を送ってソロモンに言った。主はご自身の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に立てて王とされました。さらにフラム言った。天と地とをお作りになったイスラエルの神、主は褒むべきかな。主はダビデ王に資料と悟りとを備えた知恵ある子を授け、主のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てさせられるのです。とありまして、ダビデの証がですね、このようにフラムに伝わっていたということは素晴らしいことですね。彼自身は多分信じてないと思いますけど、このイスラエルの神は素晴らしいんだと。そしてソロモンが言った時にすぐにですね、もう信用されていたわけですね。で、13節、今私は最地に巡らまれた熟練工、職人の長フラムを使わします。まあ、たまたま同じ名前ですが、職人の長フラムですね。で、彼はダンの娘たちのうちの一人の女から生まれたものであり、彼の父はツロの人です。なんかこう、ちょっと強調してますね。半分イスラエルの血が流れてるんだよと。まあちょっと喜ばしたかったのでしょうね。もう根血の人であります。で、彼はあなたの熟練工とあなたの父、私の主、ダビデの熟練工とともに、金、銀、青銅、鉄、石材、木材の細工を心得、紫青、白亜麻布、紅などの製造を心得、彼に委ねられたあらゆる種類の彫り物を刻み、彼の草案に任されたすべてのものを巧みに設計することのできる男です。今、私の主が語られた小麦、大麦、油とぶどう酒をそのしもべたちにお送りください。ですね。私たちの方ではオイルのだけレバノンから木材を切り、これをイカダに組んで、カイロをヤフォまであなたの元にお届けします。それからあなたがこれをエルサレムに運び、登ってくださいというふうに言っていてですね、わかりましたということですね。で、ソロモンは彼の父ダビデが行った人口調査の後、イスラエルの地にいる在留国人全員の人数を調べたが、153,600人いた。彼はその中から7万人を200人夫に、8万人を山で石を切り出す者に、3600人を民の労働を指揮する者にしたとありまして、異邦人の王に頼み、異邦人の職人を用い、そしてこのように在留異国人もそのイスラエル人に加えて、この取り組む形でですね、この神殿の事業に、この、関わらせています。で、三章に行きます。こうしてソロモンは、主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムのモリア山上で主の家の建設に取り掛かった。彼はそのため、エブス人オルナンの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めたとありまして、モリア山上ですね。このモリアという言葉、創世記に出てきます。アブラハムがイサクを全所に生贄として捧げようと、捧げなさいと主が命じられたその山ですね。そしてアブラハムがイサクを捧げるというのは、後に神ご自身が御子キリストを捧げることを表していたわけですけれども、その場所で神殿を建てます。そして、実際にこのモリアのところでイエス様が十字架につけられて殺されたわけなんですね。本当に大事なところ、神様の、まあその、心臓部分というかな、ご計画の心臓部分なわけなんですね、このモリアの山のところが。そこに場所を定めました。彼が建設に取り掛かったのは、その治世の第4年、第2の月の2日であった。神の家を建てるためにモーセの据えた礎は次の通りである。長さは仙台の尺度のキビトに従って、60キビと、幅は20キビと、前の玄関は長さが神殿の幅と同じ20キビと、高さは120キビととし、その内側には純金を着せた。この大きな家はもみの木材で覆い、良質の金を着せ、さらにその上に夏目足の木の彫刻と鎖を置き、宝石の装飾でその神殿を覆った。ここに用いた金はパルワイムの金であった。この神殿の梁にも敷居にも壁にも扉にも金を着せ、壁にはケルビムを刻んだと。杉材を使うわけですけれども、それに金を、この、もみの木材ですね。これは、杉材ではないですね。もみの木材でこれを行って、そして良質の金をこの着せましたと。そして、このサイズなんですけども、この天の幕屋と神様の幕屋の2倍になりますね。で、長さが 26.4 メートル。で、幅が 8.8 メートルですね。で、幕屋では、まあ、それだけ いわゆる1対3の長方形だったんですけども、これも1対3の長方形です。その他にですね、ここに書いてあるのが、玄関ですね。で、玄関は正方形のものがこうついてるわけです。だからちょうど、こう長方形なんですけど、前の部分だけこう正方形がこう出っ張ってるみたいな感じになってますね。で、これを、この、作ると。そして壁にはケルビムですね。この神様の御座のそばにいるこの天使ですけれども、このケルビムを刻みました。で、次に至聖所について書いてあります。ついで至聖所を作ったが、その長さもこの神殿の幅と同じ20キュビット、その幅も20キュビットとし、これに600タラントにあたる良質の金を着せた。釘の重さは金50シェケルであった。屋上の間にも金を着せた。ね、この至聖所、20キュビット、20キュビット、先ほどのですね、この幅が20キュビットとありますけども、1対3のところの、この最初、もっと奥のところですね、この1対1正方形のところに、この至聖所があったわけです。そして、もっともっとたくさんの金を使ってますね。で、10節に、至聖所の中に鋳物のケルビムを2つ作り、これに金をかぶせた。そのケルビムの翼は長さが20キュビット。あった。一方のケルブの一つの翼は50キュビットであって、ここで今最初ケルビムってあったのに、このケルブってなってますね。このヘブル語なんです、単純に。ケルブというのは単数でケルブ。意味がつくと、複数なんですね。だから、ケルブの一つの翼は55キュビットであって、神殿の壁にまで届いており、片方の翼も5キュビットであった。あって、他のケルブの翼にまで届いていた。もう一方のケルブの一つの翼も5キュビットであって、神殿の壁にまで届いており、片方の翼も5キュビットであって、他のケルブの翼につながっていた。これのケルビムの翼は広げられており、20キュビットもあった。それらはその足で立ち、その顔は神殿の方に向いていた。とありまして、ケルビムはですね、幕屋の時には、その契約の箱の上にある、あの、贖いの蓋のところで、もうその蓋と一緒にくっついているような形で掘られていたわけですね。で、この翼を覆って、お互いにですね、この神様をつまり礼拝している姿です、あれは。ですね。で、それを行っているものがあったわけなんですけれども、その他にですね、その、契約の箱の右と左に巨大な、この足つきです。ですね。この足がついた形の巨大なケルビムを、その、作ったわけなんです。そして、だから、この幕屋を通ってですね、中に入ると、その契約の箱があって、自分の方を向いているこのケルビムが左右にこう、いるわけなんですね。で、それから彼は14節、青、紫、紅、および、白天布の垂れ幕を作り、その上にケルビムの模様を縫い付けたと。至聖所と聖所との間にあるこの垂れ幕ですね。これを作りました。で、彼は神殿の前に柱を2本作った。35キュビットの高さのもので、その頂にある中塔は5キュビットであった。さらに彼は内堂に鎖を作り、これを柱の頂に取り付け、ザクロを100作り、鎖のところに取り付けた。それから彼はこれらの柱を本堂の前に一つを右側に、もう一つを左側に立てた。右側の柱にヤキンという名を付け、左側の柱にボアズという名を付けたと。またこれも幕屋と異なっている。その、ちょうどですね、この玄関が入って、右と左にあるわけなんですよ。でっかいこのあって、そして上に装飾、このザクロって書いてますけど、これ装飾があって、この青銅で作られたこの柱ですね。で、このヤキンとボアズ。この意味は、ヤキンが彼は設立するという意味。ボアズは力を持ってという意味ですね。この力を持って設立するんだということから、つまり神様が力を持って設立するという、まあ、意味になります。で、今度4章には、その今まではこの神殿の、なんていうんですか、この構図っていうか、その建物そのものなんですね。で、今度は中の用具ですね。について書いてあります。さらに、聖堂の祭壇を作った。その長さは20キュビット、幅も20キュビット、高さは10キュビットであった。それから、鋳物の海を作った。縁から縁まで10キュビット。円形でその高さは5キュビット。その周囲は、細縄で巻いて30キュビットであった。その下に沿って牛の肩が周りを取り巻いていた。すなわち1キュビットにつき10ずつの割でその海の周囲を取り巻いていた。この牛は2段になっており、海をいた時に居込んだものである。 これは12頭の牛の上に据えられていた。3頭は北を向き、3頭は西を向き、3頭は南を向き、3頭は東を向いていた。この海はこれらの牛の上に乗せられており、牛の後部はすべて内側に向いていたと。その海の厚さは手幅であり、その縁は杯の縁のように百合の花の形をしていた。その容量は3000バテであった。まず、聖堂の祭壇です。長さ20キビト、幅も20キビト、高さ10キビト。これ、執政所の大きさと同じなんですね。巨大ですね。そして、この高さが10キビトですから、4メートル40センチですよ。それだけ巨大っていうのは、たくさんそれだけ生贄が捧げられるということですね。そして今度、旋盤、以前は旋盤でした。旋盤と呼ばれていたものがあったんですね。聖堂で磨かれたですね。それは祭司の手と足を洗う、その聖堂に入っていくときに洗う。まあ、これ、もちろん、この汚くなってますから、文字通り洗うわけですけども、それ以外に、儀式的な意味が含まれるわけですけれども。で、これが巨大な、で、しかも、下に牛の彫刻がされているですね。この海と呼ばれる、このものになったわけなんです。で、これの他にも旋盤があります。6節をご覧ください。それから旋盤を10個作り、5個を右側に、5個を左側に置いた。その中で洗うためである。前書に生贄に用いるものはその中ですすぎ清めた。海は祭司たちがその中で身を洗うためのものであった。とあります。だから、海の方は実は祭司がもうお風呂の中に入るようにドッポンと使っていくと。ですね。身を洗うためだと。だけども、この旋盤10個はですね、この左右にですね、この神殿の左右に置かれている、この5個ずつ置かれているわけです。これは前書の生贄ですね。それを洗うためだったんですね。で、7節でさらに金の燭台10個を規格通り作って本堂の中に置き、5個を右側に、5個を左側に置いた。机を10個作り、本堂の中に置き、5個を右側に、5個を左側に置いた。それから金の鉢を100個作った。とありますが、燭台ですね、幕屋だったら入ったら左側にありました。で、これを左側だけの1個ではなくて左右に5個ずつ、つまり10個。で、机が、右側に天の幕屋だったらあったんですけれども、今度も同じように右左に10個ですね。それを作り、そして、金の鉢を100個、すごいですね、作りました。それさらに祭司たちの庭と大庭及びその庭の塔を作り、その塔に聖堂を着せたと。この庭だったら確か天布だったんですね。つけたわけです。幕屋の時は。けれども、今度はもうしっかりとしたこの壁があって、そして塔に聖堂を着せました。で、海は右側、すなわち、東南の方角に置いた。だから、この、祭壇と神殿の間にあるのではなくて、ちょっと左側の方ですね。神殿から逆方向、門から入った方向を見たら、この左側の方ですね。そっちの方にこの、聖堂が、与えられて、海がこう与えられていますね。さらに、フラムは、ハイツボと銃脳と鉢を作った。ですね。この細工、この、なんですか、高性能なですね、細かい作業ですね。で、これを、この、フラムは行っていきます。こうして、フラムは神の宮のためにソロモン王が注文した仕事を完成した。すなわち、2本の柱と2本の柱の頂きにある丸い中塔及び柱の頂きにある丸い2つの中塔を覆う2つの格子網、また2つの格子網に取り付けた400のザクロ、すなわち柱の先端にある丸い2つの中塔を覆うそれぞれの格子網のための2段のザクロ、また台を作り、またその台の上の旋盤を作り、一つの海とその下の12頭の牛、また灰壺と10の肉刺し、およびそれに属するすべての用具をソロモン王の注文により、主の宮のために彼の職人の王、長、フラムが磨き上げた聖堂で作った。王はヨルダの定地、スコットツェルダの間の粘土層の地でこれらを鋳造したとありまして、あとこれですね、18節。こうしてソロモンは、これらすべての用具を大量に作った聖堂の重さを測り、切れなかったと、ありますね。このようにしてフラムがですね、どんどん作っていきました。で、19節を見ますと、ソロモンは神の宮にあるすべての用具を作った、すなわち金の祭壇と備えのパンを乗せる机、内堂の上で火を灯すための燭台とその上の灯火皿を規格通りに純金で作った。さらに、金の花模様、灯火皿、新切りバサミ、この金は混じけのない純金であった。また、新取りバサミ、鉢、平皿、 火皿を純金で作った。また聖堂の開き戸、神殿の開き戸は至聖所に通じる扉も本堂に通じる神殿の扉も金で作ったと、書いてありますね。この中にあるこの金の用具、先ほどはフラムが行っていったって書いてありますけれども、このソロモンはですね、この金の中身についてはなんか直接的にこのやったっていうのが書いてあるんですね。もちろんソロモン自身がやったわけではないと思いますけれども、この第一歴代史の最後のところを思い出しますと、神様の御霊によってダビデは使用書きを与えてました。で、おそらくはこれを直接的にですね使ってってですね、それで、この具体的にこの金のところは行っていったと思われます。こうしてこの神殿の建設のことが書かれていましたが、異邦人が関わっているということをですね、この注目できたかと思います。で、これはある面とってもいいことなんですね。イスラエルの国の王ならず異邦人をも取り組んでいく、取り囲んでいく、その征服させていくところの王になるということ、この神様からの約束として与えられていて、例えば詩篇の18編でダビデがこう言いました。43節、あなたは民の争いから私を助け出し、私を国々の頭に任ぜられました。私の知らなかった民が私に仕えますと。異邦人もその関わっていくようになっていくというこのイスラエルの国なわけなんですが、なんとなくですね、いや、はっきりとこのソロモンの場合はその確かに自分の勢力を伸ばし異邦人を取り組んでいっているんですが、妥協をこうやってるんですね。先ほどのエジプトとの関わりがあって、神様がしてはいけないと言われたものを行っていってですね、影響力は大きいんですけども、よく考えると霊的には相手から影響を受けていてですね、でついに自分自身が影響を受けていく、取り組んでいるようで実は取り組まれているという現象が起こってくるわけなんです。イエス様がですね、天の御国の奥義としてからし種の例えとパン種の例えをこのようにして話しました、まあ、よく知っている話だと思いますので、読んでみますが、イエスはまた別の例えを彼に示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくとどんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になります。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものですが、ものです。女がパン種を取って三砂糖の粉の中に入れると全体が膨らんできます。で、これをですね、あ、これは教会がどんどん大きくなっていくことなんだと、キリスト教がですねどんどん広まっていくことなんだと、確かにその通りでしょうけれどもですね、この、からし種の話、これバビロンのところにも出てくるんですね。からし種というか木がどんどん大きくなってですね、空の富が住み着くんですね。で、空の鳥、これちょっとこの金天の御国の奥義の例えの一番初めの例えがですね、4つの種類の土なんですよ。で、そこで一番出てくるこの硬いところですね、道端の土ですね、鳥が来て立てて、この鳥というのは悪魔だったんですね。悪魔は住み着いちゃう。で、からあのでパンダレというのはいつも悪いことに使われてます。このパリサイ人たちのパンダレに気をつけなさいとか、その一つのパンダネがこの全体を膨らませるのを知らないのですかとパウロが言ってですね、これは罪の話だったんです。ということで、大きくなって肥大化していくんですけれども、その中でこのソロモンのように主ご自身を求めるのではなくて、主に関する事柄でいろいろとやっていくときにですね、塩気をいつの間にかなくしてしまって、そして大きいんですけれども霊的な力はなくなって、 最後はこの世の制度の一部とまでなっていくという事態に陥るわけなんです。で、私たちに対するこの警告というのは、主についてのことばかりやってますか、それとも主ご自身を求めてますかなんですね。先ほどこの学びが始まる前に、私のただ一つのお願い求めはと言ってダビデの詩編のところを歌いましたけども、この主の宮に住みですね、その麗しさですね、それをずっと見ていることなんだと。で、他の詩編の箇所にはですね、この、なんかもう神殿 の神の宮の外に、ずっと外にですね、この 千日間かな、忘れた、ずっとですね、これいいことが起こってもですね、私はその門の外のところで一日過ごした方がいいっていう、そういう箇所もあります。ダビデは主ご自身とのこの関わりというか、でこれが一番大事だったんですね。だから本当に私たち、祈りっていうかデボーション、そのね、ちょっとデボーションもプログラムにしちゃ絶対いけないんですけれども、祈り、個人的な交わりの時で、これが本当に一つになあのこの中心になって、そして、その周りのことは周りのことなんですね。でこれがソロモンのように逆転していくとですね、確かにどんどん大きくなっていくかもしれないけれども、よく気づいたら全然違うことをやってた、本末転倒のことをやってたということになりかねないわけなんです。ということで、まあ、一つの警告として学びました。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にとても微妙な心の動きなんですけれども、神様、あなたはこの周りの事柄よりも私たちの心を見ておられることを今知ることができました。よく燃え尽きてしまうという言葉がありますけれども、私たちがあなたとのこの交わりをおろそかにしていくときに、心は乾いて、そしてけれどもいろいろとしなければいけないことがあって、でそれで燃え尽きてしまうことをこの思います。どうぞ神様、私たちがそんなことがないように、いつもあなたご自身を見ていき、そしてあなたとの交わりが全てなんだということ、この忘れることはありません。いろんなことを見ることはできますけれども、あなたご自身が全てなんだということを忘れることはありませんので、助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。